お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。プロ野球の世界一のコーチと言われた高畑道弘さんのシリーズ終わり、今年から新しいシリーズになりました。若き冒険家石川直樹です。世界7大陸の最高峰を登頂した青年です。北極点から南極点までカヌー、自転車、スキーを使い人力で到達した冒険家です。気球冒険家の神田道夫から気球による太平洋横断の誘いを受けました。彼はそれを引き受けました。いよいよ練習が始まり、数えきれないほど神田の指導を受けながら一緒に空を飛んだのです。普通だったら飛ぶのをやめるような風が強い日でも構わず練習したのです。通常一度だけ飛べば終わりのところを二度、三度と連続して飛ぶこともありました。神田はもちろんインストラクターの資格を持っていますが、神田以外のインストラクターとも飛びました。マニュアルはあっても、飛行技術や操作の癖はそれぞれのパイロットによって若干異なっていますから、誰と飛んでもいろいろ勉強になるのです。彼のトレーニングログブックには、インストラクターとして神田のコメントがいくつも書き込まれています。例えば2003年12月7日はこうです。強風下でのトレーニング。感覚的にも操縦が馴染んできているようである。こんな神田の短いコメントでも石川にとっては上達を客観的に捉えられて嬉しかったです。何回も飛んでいるうちに風を読むことを体で覚えつつあったのです。風は高度によって向きも速さも異なっています。広大な空は実は何層にも分かれていて、それぞれの層を流れる風がすべて一方向に向かって同じスピードで吹くわけではないのです。つまり地上で感じた風向きが空高くまでずっと同じということはないのです。気球は風任せで、どこへ飛んでいくかわからないというイメージがあるけれども、それをコントロールするのが優れたパイロットの証です。離陸した地点に戻ってくることはなかなかできないそうですが、不可能ではないのです。技術を持ったパイロットは、うまく風を読んで気球を自在に操ることができるのです。風任せと思われる熱気球によって、目的地にピンポイントで降り立つことも可能なのです。海に複雑な潮の流れがあるように、空には幾重にも分かれた風の流れがあるのです。気象条件によっては上昇気流や乱気流などに惑わされることもあります。太平洋横断ではジェット気流が重要な役割を果たすことになります。彼は今まで何も見えなかった空に上下左右混沌とした道筋があることを知ったとき、自分の前に思いもよらない多様な空が広がり始めました。それを知ることができただけでも気球を始めた甲斐があったと思っているそうです。気球に関するあらゆることは体験的に学ぶ必要があります。地上で論理を学んでもこればっかりは全くダメで、とにかく飛び回ることが必要だったのです。渡らせで訓練飛行するばかりでなく、神田に連れられて埼玉のお祭りなどにも出向き、子供たちを乗せる渓流飛行なども行ったし、慣れていない機材でも操縦できるように天の川や流れ星とは違う気球に乗せてもらったりもしました。こうして来たるべき太平洋横断の準備は着々と進んでいったのです。熱気球太平洋横断では、地面から短時間で8000メートルに達するために飛びながら身体を順応させることなどは不可能です。もちろんボンベから酸素を吸いながら飛行するわけですが、高所の恐ろしさをほんの少しでも知っているだけに、石川はそれが不安で仕方なかったのです。今まで高所順応を行わず、ボンベだけに頼ったことなど一度もなかったのです。自分で意識を保てる程度に順応しなければ、万が一の時に恐ろしいことになります。一方、神田は1万2000メートルの成層圏まで飛んだ経験を持っていて、そうした自負から高所への警戒心はほとんど感じられません。 話を聞くと、高度記録を狙って成層圏まで飛んだ時も、ナンガパルバッドを越えた時も、上空にいたのはわずか数時間です。今回は8000メートル以上の場所に60時間も滞在するのに、と石川はつい力が入ってしまうのですが、この辺りが空と山、それぞれの経験の違いなのかもしれません。結局神田は低酸素室に入ることなく、東京で他の準備に当たることになりました。石川は鹿児島にある鹿屋体育大学の山本正義先生を訪ね、低酸素室に入ったのです。彼は一人で低酸素室に入ると、いきなり高度を3500メートルに設定して一泊しました。さらに次の日には、設定高度を5000メートルに上げました。じっとして腹式呼吸をしていれば大丈夫だが、ウォーキングマシンやエアロバイクに乗ると途端に頭がクラクラして頭痛がします。低酸素室に入ってわずか2日目で5000メートルまで上げるのは無茶といえば無茶なのですが、太平洋横断では一気に8000メートルまで上がるので、それくらいの荒治療が必要でしょう。さらに設定をその施設の最大高度である6000メートルまで上げてみました。腹式呼吸を徹底して、とにかく身体を慣らさなくてはなりません。ゴンドラの中ではじっとしている方が多いので、とりあえずウォーキングもエアロバイクもやめて姿勢を正し、呼吸に集中するのです。部屋の中で呼吸に集中していると、何度も携帯電話が鳴りました。電話の向こうの相手は、石川が高度6000メートルの状態にいることなどわからないし、こちらも息苦しさを隠して普段通りを装っているので、やつぎ早に話をしてくるわけです。反応が鈍くなっている上に、頭の回転も悪く、時々ろれつが回りません。会話をすると、どんどん息が乱れ、呼吸を整え続けなければなりません。空の上では、酸素マスクを外して、管制と無線でやり取りをし、衛星電話で本部とも話をしなければならないので、本番に向けたちょうどいい訓練になりました。こうして半年が過ぎ、ライセンスも何とか取得して、いよいよ遠征本番のカウントダウンが始まろうとしていました。さあ、これからどうなるんでしょうね。ワクワクしますね。今日はここまでにします。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。